FM 広報藤沢、本日はこれからの地域福祉の推進について、地域福祉推進課の上村さんと元谷さんにお話を伺っていきます。お二人、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまずですね、上村さんに伺っていきたいんですけれども、今回のテーマにあります地域福祉とはどういうものなのか、ご紹介をよろしくお願いいたします。
はい、地域福祉とは、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、市民、行政、福祉関係者が協力し、地域全体で困りごとを解決する仕組みや活動です。少子高齢化や地域のつながりの変化により、個々の課題は複雑化し、専門機関だけでは対応が難しくなっています。そのため、地域全体で支え合う地域福祉が、ますます重要になってきていると考えております。
さあ、そうしましたら、令和8年度ではですね、どのような事業を藤沢市では予定しているのか、上村さん、教えてください。
はい、令和8年度の事業といたしましては、地域の福祉相談支援機能の強化、ケアラーの支援、終わりと確保の就活に関する事業、つながりサポーター養成講座の実施、住まいに関するご相談の受付を予定しております。
今年度はですね、5つの取り組みを強化していくとご紹介をいただきました。それではですね、この5つの内容、一つ一つ詳しく聞いていきたいなと思います。まず一つ目、地域の福祉相談支援機能の強化とはどのような内容なのか、上村さん、教えてください。
はい。令和8年度から市民センターの相談支援機能を一層強化するため、片瀬、鵠沼、明治、村岡、善行、宇都愛、湘南台、湘南大場の8カ所の市民センターに福祉指導員を福祉担当職員として配置します。この取り組みにより、市民の皆様にとって身近な市民センターで、より気軽に福祉や保健医療に関するご相談をできるようになることを期待しています。また、福祉担当職員が市民の皆様から直接相談を受けたり、地区で行われている会議等に参加したりする中で、把握した生活上の福祉的問題を地域生活課題としてまとめ、住民の皆様とともに地区の特性に応じた解決策の検討を進めてまいります。
続いて、つながりサポーターのご紹介と養成講座の内容について教えてください。
はい、つながりサポーターとは、何か特別なことをする人、しなければならない人ではありません。孤独・孤立の問題について知識を身につけ、身の回りの人に関心を持ち、できる範囲で困っている人をサポートする人のことを言っております。つながりサポーター養成講座は、孤独・孤立に関する知識を学び、みんなで孤独・孤立について考える講座であり、誰もが困った時に気軽に声を上げられる、かけられる社会の実現に向けて、市民の皆様と一緒に踏み出していくための取り組みとなります。
3つ目、終わるに活動の活と書く就活、こちらに関する事業の内容を、続いては元谷さん、教えていただけますか。
はい。誰もがやってくる万が一の時に備えて、思いや希望を事前に整理をしておくと、ご自身の意思が尊重されるだけでなく、家族や身近な人の精神的、事務的負担を大幅に軽減することができます。そのため、最後まで自分らしく暮らすための前向きな準備として、就活を行う方の不安を聞き取り、課題を整理しながら、その方にとって必要な活動は何かを一緒に考えていく窓口として、福祉総合相談支援センターで就活に関する相談の受付を令和8年4月よりスタートします。また、それに伴い、緊急連絡先やかかりつけ医等の情報を市に事前に登録することで、万が一の時に事前に指定された機関等から紹介を受けた場合には、市がその登録した情報をお伝えをする情報登録事業を令和8年5月から開始することを予定しております。こうした取り組みを多くの方に知っていただくため、令和8年5月17日には、笑顔咲くここから始める春の就活フェスティバルとして、就活の最初の一歩になるよう、入門講座や各種ブースを設置する事業実施を予定しております。
就活についてもですね、新たに相談窓口が開設されるということです。またイベントも行われるということですので、ぜひご興味のある方はこちらのイベントに足を運びいただければと思います。続いて4つ目、 住まいに関する相談、こちらはどのような内容を受け付けてくれるのか、また元谷さん教えてください。
はい、家賃が支払えない、住まいを失う恐れがある、新しい住まいを探したいが一人では難しい、生活に関する幅広い相談も合わせてしたいなど、住まいに関するご相談を幅広くお受けします。どこに相談したらいいかわからないという場合、まずは地域福祉推進課内の福祉総合相談支援センターまでご相談いただければと思います。
今ですね、不安に抱えていることもしございましたら、住まいに関することであれば、まずは地域福祉推進課さんにお電話をお願いいたします。続いてはケアラーについて聞いていきたいなと思うんですけれども、ケアラーとはどのような方なのでしょうか。また支援の必要性について上村さん教えてください。
はい、ケアラーとは高齢の方、障害のある方、病気の方など、さまざまな理由で手助けを必要とするご家族やご友人といった身近な方々へ、無償で介護や看護、食事の準備や買い物などの日常生活の支援を行っている方々のことを言います。ケアラーは日々支援を必要とする人のケアをする中で、社会的な孤立、ケアの維持、経済的な負担などさまざまな問題に直面しています。このような問題に対応できないと体調を崩されたり、仕事を辞めざるを得なくなったり、そういったことが起こりまして、ケアを必要とする人もケアラーも共倒れになることが考えられます。ケアラーの役割は人生のあらゆる段階にいろいろな形で存在しています。誰もが直面する可能性があるものです。ケアラーが抱える問題に対応するための支援を行うことによって、ケアラー自身の尊厳と生活を守り、ケアを必要とする人の生活の質を確保するだけではなく、社会保障費の抑制や労働力人口の減少を防ぐことなど、経済活動の維持にも貢献します。ケアラー支援は社会全体の持続可能性を高めるために、多角的な側面から極めて重要であると考えています。
この支援をしてくださるケアラーの方々を守ることもとても大切ということでご紹介をいただいたんですけれども、藤沢市では4月以降はどのようなケアラー支援を行っていくのか、上村さんご紹介よろしくお願いいたします。
はい、市では藤沢市ケアラー支援協議会という会議で、ケアラーへの支援などについて検討しています。令和8年度はケアラー支援協議会の委員の皆様と一緒に、ケアラーの早期発見、早期対応に向けた周知の充実や研修などの実施について検討することを予定しています。また今後、多くの支援者がケアラー支援について何をどのようにしたらよいか悩んでしまった時のために、ケアラー支援のガイドブックなどの作成も必要になるかもしれません。藤沢市でのケアラー支援は始まったばかりですので、やらなければならないことが山積みです。
さあ、それではおしまいに、ラジオを聞きの市民の皆様へ上村さんからメッセージをよろしくお願いいたします。
はい、今日は孤独・孤立や終わるという字を使う方の就活、ケアラー支援などについてお話をさせていただきましたが、これらはすべて誰もが当事者になる可能性があるものです。また実際に見聞きしたことがなくても、今思ったよりも近くで直面している人がいらっしゃるかもしれません。市民の皆様が自分のこととして考えてみる、知ってみることで、お互いに支え合う地域福祉が充実していくのだと思います。この番組をお聞きの皆様はアンテナを高く張っている方が多いのではないかと思いますが、お知り合いの方などにも何かの折にお話しいただけると、どんどん地域福祉は広がっていくと思いますので、ぜひご協力をお願いいたします。
藤沢市では地域全体で支え合う仕組みや活動が様々あるということですので、ぜひお聞きの皆さん、ちょっと目を向けてみていただけたらと思います。 FM 広報藤沢、本日はこれからの地域福祉の推進について、地域福祉推進課の上村さんと元谷さんにお話を伺いました。お二人、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。